皆さんこんにちは。6月の前半のプレイズワーシップはこれで、閉じられるわけですけれども、ここまで、プレイズワーシップを祝してくださいましたことを感謝したいと思います。お祈りをさせていただいてメッセージに移らせていただきます。恵みと憐れみと御霊なる神様、プレイズワーシップ第2礼拝がこのようにして前半を締めくくるところまで導かれましたことを感謝申し上げます。どうぞ今日のプレイズと、そしてあなたからの御言葉を祝していただくことができますように、小さき者の唇を清めてお持ちくださいますようにお願いいたします。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。礼拝の心というシリーズで最後になりましたけれども、まず実はですね、今日のお言葉の黙示録のお言葉を賛美歌にしてある皆さんもよくご存知のヘンデルのメサイア、これの53番ね、それをちょっと初めに聞いていただきたいと思います。合唱曲です。お願いします。ずっと聞いていたところなんですね。これで、最後の A 面コーラスまで続いていくんですけれども、ぜひお聞きになりたい方は CD がありますので、お貸ししますので聞いていただきたいと思います。それではその歌われていましたところをお読みいたしたいと思います。黙示録、ヨハネの黙示録の5章の11節から13節までです。お読みいたします。また私は見た、私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、およびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。13節まででしたけど、14節までお読みしてしまいました。 このヨハネの黙示録ということについてちょっと お話ししてみますと、皆さんもご存知のように聖書の最後の書物になりますですね。内容的には本当に簡単に申し上げると7つの教会へのメッセージが語られ、そして世の末、大患難時代というようなことを幻としてヨハネが、見せていただいて、そしてそれを書いたということでございます。これをですね、小説にしたものがあるんですね。皆さんも読まれた方もいるかもしれませんけど、レフトビハインドという、あの第1巻から12巻まであるんです。このぐらい厚い本、全部厚いんですけど、本当にでも欧米の方ってのはすごいなと思うんですけど、それを小説にするんですよね。黙示録を小説にしちゃった。まあ本当にでも素晴らしいことで、それを、私全部読みました。そうですね、半年に1回ぐらいずつこう、出版されたんですよね。日本語に訳されて、英語で読めませんから、それでですね、それを待ち遠しく思うほどに読みましたけれども、本当に、あ、こういうことかっていうようなことまで細かく物語にして、まあ、本当にこれ幻ですから、私たちの理解にはなかなか理解しにくいんですけれども、小説にして書いていただくと、なんか、あ、そうか、そうなのかっていうようなことをですね、思うことができまして、本当に、良い助けになりました。黙示録を理解させていただくのに、良い助けになりましたので、12巻で大変、膨大な量ですけれども、ぜひお読みになることをお勧めいたします。まあ、ちなみに首都中央教会の誠先生も最後にメッセージされたのはこの黙示録の連行でございましたね。そういうことを思いますときに、本当に黙示録っていうのは聖書の最後で本当に大切なことが書かれているということですけれども、そしてその中に、私の捉えたところでは、5つぐらい、礼拝という形で、書かれている部分があるかなと思うんですね。この黙示録に書かれている礼拝というのがですね、まあ、私たちの捧げている今の礼拝の究極の形ではないかなと思うんですね。そして今でもそうですけれども、礼拝の対象となられる方は、ここにもございますように子羊ですね。すなわち私たちの救い主であるイエス・キリストというお方を礼拝するということでございます。私たちの罪の許しを、贖いをしてくださるために、イエス様を、神様はこの地上にお使わしくださり、私たちの罪の代わりとして十字架にかかってくださって、私たちの罪を許していただくことができたわけです。その救い主を究極の礼拝においても、やっぱり礼拝の対象として仰ぐ。ヘブル書のところにも、信仰の導きて、またこれを全うするものなるイエスを仰ぎ見るべしと、まあ文語訳で申し上げて申し訳ないんですけど、ありますように、イエス様を見上げるということがまず大切なことになるわけですね。そしてその礼拝の内容は、このところにも ありますけれども、どうでしょうか。祈りと賛美というものですね。私たちの今礼拝は、それに礼拝の大きな目的として、内容としてメッセージというのがありますね。でもこの内容、黙示録の5章このところを見てみますと、メッセージはない、なくていいんですよね。 結局この今の地上で語られる、挙げられる礼拝の中のメッセージっていうのは、いかにその礼拝に建てられた器がイエス様を示すかということにおいてメッセージが必要になったわけですね。そしてもう私たちは究極の礼拝として、黙示録の時代の黙示録に書かれたこの時の礼拝は、そのイエス様をただ仰ぎ見ればよろしいわけです。そしてその後ろにいるって言いましょうか、全世界を治めていらっしゃるイエス様の父なる神様を礼拝するということにおいて、もうメッセージは必要になくなる、必要がなくなると思われます。そしてここで12節にもあります、また13節にもありますように、そのほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方ですということで、このことを私たちは賛美として歌っているわけです。そのために先ほどのそれこそメサイアの53番をお聞かけし、今日このようにプレイズ&ワーシップですけれども、プレイズの究極のものかななんて思うわけですね。そういう意味ではあのヘンデルのメサイアは究極のものであって、当時聞いた王様が立ち上がってハレルヤコーラスを聞いた時に立ち上がってしまったというエピソードがあって、今でもハレルヤコーラスが歌われる時は聴衆はみんな立つという習慣になりましたけれども、それほど素晴らしい賛美のその栄光、神様の栄光を仰いだ時にはもう賛美しか出てこないという感じではないでしょうか。私たちはその意味でこの地上での今捧げておる教会での毎週の礼拝も同じ心で礼拝守らなければならないかと思いますね。まず私たちを救ってくださったイエス様、それを使わせてくださった神様、それを意識して毎週の礼拝を守らせていただき、その恵みを、その本当に栄光を拝させていただきたいと思います。ところが私たちの礼拝っていうのは、今の時教会で捧げる礼拝だけが礼拝ではない、これはしかし毎週守らなければならない私たちの一つの務めでもあるかもしれませんけれども、それにも増して私たちは恵みを毎日いただいているわけですから、毎日礼拝を捧げる必要があるかなと思います。それぞれもしご家庭を持っておられる場合には、家庭での礼拝、ぜひ家庭での礼拝を捧げていただきたいと思います。私が丸の内教会、そして首都中央教会として、育てられましたけれども、その時にも大変強調されたことでございました。クリスチャンホームという形で立て上げられていた、行く家庭にも毎朝の家庭礼拝というものが大切だと、守りなさい、捧げていきなさいということを教えられたことでございました。感謝なことにそのことを今日まで守らせていただいておることを本当に感謝したいと思います。まあ、家庭礼拝ですか、礼拝というと、教会の礼拝のようにですね、賛美があって、お祈りがあって、それからメッセージがあってっていうことになって、それはまた大変だと思ってしまわれまるかと思いますけれども、今前もそうでしたけれども、大変素晴らしい 下拝用の礼拝を毎日できるように、本も出てますから、そのことを用いて、まあメッセージをするというとお父さんの役目になりますけれども、なかなか家庭でメッセージをするというのは大変ですから、そういうための助けとなる、本をぜひ用いてですね、それを読むことによって、礼拝を捧げることができます。そこには必ず御言葉がありますし、それに基づく、それを御言葉によって語られたことをその本の中に書かれています。そしてそれがメッセージになると思います。そしてお祈りも載っている場合もあります。お祈りを捧げる、ぜひそのことを本当に読むだけですと5分ぐらいで家庭礼拝できます。もし今まだやっていらっしゃらないご家庭があられたら、明日からぜひやっていただきたいなと思います。そしてその家庭礼拝を捧げる前にですね、まあ、これまた今日のメッセージのようにねばならないになってはいけないんですけれども、でもやっぱり個人個人朝起き上がった時にやっぱりデボーションを持たないといけませんね。これ神様への朝起き上がってからのおはようございますをまず神様に申し上げる、そのように私は教えられました。最初に お目にかかるのはどうでしょう、神様じゃございません、救い主であるイエス様じゃございませんでしょうか。その方に対しておはようございますということでお祈りをし、そしてできれば御言葉を読んで立ち上がるということをディボーションとしてぜひやっていただきたいと思います。これが個人個人の持つべき礼拝ではないかなと思います。それが個人個人で持つ礼拝、家庭で持つ礼拝、そして教会で捧げる礼拝、それが究極的に最後の神様の栄光だけを拝するこの黙示録の礼拝につながっていくのではないかと思います。ぜひ皆さんのご家庭で、また個人個人においてその毎日の礼拝を捧げていただきたいと思います。お祈りさせていただきます。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。恵みの主よ、ただ私たちはあなたの前に立つときに、その栄光を仰いだときに、この黙示録に書かれておる言葉しか出てこないかもしれません。どうぞ神様、毎日のそのために必要な個人個人の礼拝と家庭での礼拝をお互いず捧げていくことができますように、あなたが導いて助けてくださいます。あなたは真実ですから、そのことを成してくださいまするから感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アメン。